新約聖書356ページコリント人への手紙第2章15節から22節。この確信を持って私はまずあなた方のところを訪れて、あなた方が恵みを二度得られるようにと計画しました。すなわちあなた方のところを通ってマケドニアに赴き、そしてマケドニアから再びあなた方のところに帰り、あなた方に送られてユダヤに行きたいと思ったのです。このように願った私は軽率だったのでしょうか。それとも私が計画することは人間的な計画であって、そのため私にははいはいは同時にいいえいいえになるのでしょうか。神の真実にかけて言いますが、あなた方に対する私たちの言葉は、はいであると同時に、いいえであるというようなものではありません。私たち、すなわちシルワノとテモテが、あなた方の間で述べ伝えた神の子、キリストイエスは、はいと同時に、いいえであるような方ではありません。この方においては、はいだけがあるのです。神の約束はことごとくこの方においてはいとなりました。それで私たちはこの方によってアーメンと言い、神に栄光を期するのです。私たちをあなた方と一緒にキリストのうちに固く保ち、私たちに油を注がれた方は神です。神はまた私たちに勝因を押し、保証として御霊を私たちの心に与えてくださいました。聖書の言葉は以上であります。このコリント人への手紙第2を共に読んでいます。手紙の前提として、コリントの教会の人々とパウロの間にはいろいろな誤解や行き違いがあったということが考えられます。そしてパウロを批判していたり、パウロに対して苦情といいますか文句を言うような人がいた、そういう人たちに対してなお、パウロは弁明をしたりですね、なおパウロは語りかけようとしているというところですね。で、今日の箇所さらに詳しい、弁明といいますか事情が関わってくるところですね。で、ただ興味深いことはですね、最後にももう一度確認したいと思うんですけれども、パウロは具体的な状況をあれこれ語るというよりも、私たちを救い導いてくださっている神がどのようなお方であるのか、そこに目を向けていこうとするんですね。そのことともに大切なこととして確認、実際にこの箇所から見ていきたいと思うんですけれども、15節のところですね。この確信を持って私はまずあなた方のところを訪れて、あなた方が恵みを二度得られるようにと計画しました。すなわちあなた方のところを通ってマケドニアに赴き、そしてマケドニアから再びあなた方のところに帰り、あなた方に送られてユダヤに行きたいと思ったのです。この確信を持ってと、パウロは語ります。パウロの確信というのは、その前にこれまで学んできたところに書かれていることですけれども、まずは自分自身が、本当に神の恵みによって行動してきたということでした。そのことをパウロは誇りとしていました。そしてそれだけでなく、パウロはコリント教会の人々を誇りにしているし、コリント教会の人々もきっとパウロたちのことを誇りとしてくださる、互いに誇りとできるはずだと、神の恵みに基づいて互いを誇ることができるはずだと、そういう確信をパウロは持っていたわけです。で、パウロはこういう確信を持っているからこそ、コリント教会の人々のところを訪問することによって、この確信をさらに強めることができるし、互いに神の恵みにあって喜ぶことができる、恵みを受けることができる、互いを誇りとする交わりを持ちたい、そういうふうに考えていたわけですね。 しかも二度訪問することによって、二度恵みが得られる、そう計画したということでした。まずはコリントを通ってマケドニアに行き、マケドニアからコリントに戻って、そこからコリントの人々に送り出されてユダヤに行きたいと考えたということでした。でただですね、このパウロの計画というのは、実はそれよりも前にコリント教会に伝えていた計画とは違う部分が出てきているようなんですね。で以前の計画というのがおそらく第一コリントの16章に書かれているんですが、少しページを戻ってコリント人への手紙第1の16章、5節から6節ですね、新約聖書353ページですが、第一コリント16章の5節6節を見ますと、私はマケドニアを通ってあなた方のところへ行きます。マケドニアはただ通過し、おそらくあなた方のところに滞在するでしょう。冬を越すことになるかもしれません。どこに向かうにしてもあなた方に送り出してもらうためです。こういうふうに書かれています。でこちらを見ますと、当初の計画というのはですね、コリントには一度しか行かない予定だったようですね。マケドニアの方を先に通過して、それからコリントに行く予定だったと。でそれから見るとこの第二コリントで言われていることは、ある意味逆になっているんですね。コリントを先に通過してマケドニアに行って、でもう一度コリントを訪れるというふうに、当初の計画から変更があるようだということを、伺い知ることができます。でもう一度第二コリントの方戻りまして、一章の17節ですけれども、17節、このように願った私は軽率だったのでしょうか。それとも私が計画することは人間的な計画であって、そのため私にははいはいは同時にいいえいいえになるのでしょうか。でこの17節のパウロの言葉から推測すると、どうもですね、コリント教会の中にはこういうパウロの計画に対して批判や反対があったということを考えることができます。おそらくはパウロが計画を変更したということを取り上げて、パウロが非常に軽率であるとか、気まぐれな計画を立てている、そういうふうに言って批判したのではないかと考えられます。でただですね、現代の私たちが冷静に考えると、そんな大きな変更じゃないですね。どちらマケドニア先に行くかコリント先に行くかって、そんな大した問題ではないように思えます。パウロの計画の変更の何がそんなに問題なのか、あまり理解できないかもしれません。計画ですから変更があるのも致し方ないことのようにも思えるわけですね。でこれは私たちが冷静だからだと思います。そして特にパウロに対して私たちが何か特別悪い印象や感情を持ってないからではないかと思うんですね。コリントの教会の人々がパウロに対してどんな批判をしていたのか、パウロのことをどう思っていたのか、今となっては正確にはわからないですね。で相当いろいろな誤解やすれ違いが重なっていたのではないかと思います。誤解やすれ違いが重なって、パウロに対する不信感が募っていた。不信感が募っているからこそ、わずかと思える計画の変更であっても、さらなる不信につながるわけですね。関係が悪くなり信頼関係がなくなると、いろんなことが悪く解釈されます。さらなる不信につながっていく。私たちから見ればコリントの訪問の計画を多少変更する、些細なことだと思えるわけですね。でもそれが批判や不信へとつながっていくわけです。パウロは何か人間的な自分の都合で計画を立てているのではないか、 あるいは私たちを非常に懲らしめたり叱ったり、私たちに厳しいことをいろいろ言おうとして計画を立てている、それで二度も私たちのところに来ようとしているのではないか、いろんな解釈、批判があったと考えられます。しかもパウロは自分でこう言っていたのに、それを変えてしまう、自分で言ったはいをいいえに変えてしまう、そういう信頼できない人間である、そういう批判さえあったのだと思います。でこういうことは私たちの間でも起こり得ることだと思うんですね。非常に関係が悪くなってすれ違っていくとですね、ちょっとした仕草であったり、目線だったり、何か私から目をそらしたのではないかとかですね、そういう批判や誤解、そういうことを生むことを実際の人間関係でもあると思うんですね。相手の意図ではなくて、こちらが解釈する、解釈意図で見てしまう。きっと私に何か敵意を持ってるんじゃないか、そういう解釈が積み重なっていったのではないかと思います。で一方でもちろん聖書はですね、言葉がと行動が一致していること、その重要性を教えています。何か言葉だけで、語ったり大げさに誓ったり偽り誓うことを、戒めていますね。あまりに大げさな誓いをしたり言葉だけで語っていると、結局は信頼されなくなっていきます。あるいはその人の言葉が虚しいものになっていくわけですね。主様も山上の説教で、あなた方の言う言葉ははいははい、いいえはいいえとしなさい、そういうふうに教えられました。はいははいとする、いいえはいいえとする、大げさに誓うよりも、シンプルにですね、言葉と行動が本当に一致しているようにする、そうあるべきだとイエス様は教えておられます。このことは聖書全体を通しても教えられていることですし、私たちの常識においても確認されていることだと思います。言葉と行動がかけ離れていると、信頼関係損なっていくわけですね。言葉と行動がかけ離れているような人のことを、私たち信頼することができないわけですね。ですからパウロにかけられていた疑いというのは、パウロの言葉が軽率すぎるのではないか、あるいはパウロの行動は偽り、本心から出ていないのではないか、計画の変更を取り上げてこういう批判があった、これはもう全て間違ってるわけではないと思うんですね。こういう批判に対してパウロどう答えているか見ていきたいと思うんですが、18節ですね。神の真実にかけて言いますが、あなた方に対する私たちの言葉ははいであると同時にいいえであるというようなものではありません。パウロははっきりと神の真実にかけてと言います。コリントの人々に対して不真実な態度は取っていない、不誠実なことはないと言います。パウロの言葉ははいであると同時にいいえである、そんなことは決してない。そしてその理由を、19節から語るんですが、19節ですね。私たち、すなわち私とシルワノとテモテがあなた方の間で述べ伝えた神の子キリストイエスははいと同時にいいえであるような方ではありません。この方においてははいだけがあるのです。神の約束はことごとくこの方においてはいとなりました。それで私たちはこの方によってアーメンと言い、神に栄光を期するのです。でここでパウロが言おうとしているのは、こういうことだと思うんですね。パウロ、シルワノとテモテを含めてパウロたちが述べ伝えてきたのは、神の子キリストイエスであると、このキリストイエスこそ真実なお方である、このような真実なキリストイエスを述べ伝えてきたパウロたち、彼らの言葉もこのキリストの真実にふさわしく 信頼に足るものだということですね。偽りや不真実はない。確かな福音、真実なお方であるイエス・キリストを述べ伝えているのだから、この私のことをあなた方は信頼できるはずだというわけですね。で、これ非常に大胆な弁明でありますし、まあ、多少といいますか強引のようにも思えるかもしれません。でもパウロはそれくらいキリストのみを述べ伝えてきた、キリストの恵みのみに私はより頼んできた、そういう自信と確信があったということだと思います。で、これはまあ私たちにとって少し不思議に思えるかもしれません。まあ、常識で考えるならば、もっとですね、なぜ計画を変更しないといけなくなったか、まあ、そういう理由とか状況を具体的に詳しく述べればよいようにも思えるわけですね。まあ、こういうことがあったから仕方がなかったんだとか、まあ、そういうことを言ってもよかったように思います。でもパウロはそういうことを述べるとよりまあ言い訳になってしまう、いや、そういう言い訳に頼るよりも、まあ、パウロはここでキリストのみを確かに述べ伝えてきた、キリストを述べ伝えることを第一としてきた、そういうこれまでの姿勢を、まあ、パウロは貫こうとしているのではないかと思います。パウロは単に自分の正しさとか確かさ、正当性を主張するというよりも、もっとですね、深いところ、神の恵みと神の真実に基づいて行動してきた、パウロの深い確信を語るわけです。まあ、そういう意味では19節からですね、もはや話題が完全に変わってしまっているように思えますね。19節を見ると、もはやですね、コリント訪問の計画の変更のことは話題の中心ではなくなっています。神が使わされたイエス・キリスト、それが話題の中心になっているわけですね。コリント教会の人々とパウロとの共通の土台であるお方、神とイエス・キリストが話題の中心になっています。旧約聖書には多くの約束、契約があります。旧約聖書の契約が、約束が究極的に指し示しているのはこのイエス・キリストであります。イエス・キリストにおいて神の救いの計画が成就した、キリストにおいてあらゆる神の約束が成就している、神の約束はキリストにおいてはいとなったのだということです。そして私たちは皆、キリストイエスによってあがなわれた者は皆、このお方によって共にアーメンというのだと。キリストこそが神の約束を成就し実現してくださっていると、共にアーメンと言って神の栄光を称えるのだとパウロは語ります。アーメンというのは真実とか忠実という意味のヘブル語が元になっています。神は確かに真実なお方である。私たちが認めなくても神は初めから真実なお方ですけれども、私たちもですね、共にイエス・キリストにおいて神の約束が成就しているということを確認し、私たちも共に神に対してアーメンと、あなたこそ確かなお方ですと確認させていただき、賛美し神を称えることが許されているわけです。パウロとコリント教会の間にはいろいろな誤解、すれ違いがあったと考えられます。まあ、本当にそれが大きなものであったと考えることができるわけですね。コリントへの訪問の計画の変更、まあ、それが批判されるくらいですから、まあ、相当関係が悪く誤解やすれ違いがあったと考えられます。私たちもクリスチャン同士であっても、残念ながら誤解があったりすれ違いが重なって不信感が募るということがあるかもしれません。 こういう時にパウロはコリント教会と自分自身の共通の土台である神に目を向けるように促すわけです。神の約束がキリストイエスにおいて成就している、そのことを確認し、共に神の栄光に対してアーメンと言うのだ。私たちのうちには誤解やすれ違いがあるかもしれない。でも変わることのない神のご真実に目を向け、神のご真実に立ち返るならば、共にアーメンと言って神の真実を褒めたたえるという点では一致することができる。いや、そういう、パウロはクリスチャンの原点に、コリント教会の人々とパウロの原点に共に立つようにと、そう促しているのではないでしょうか。もちろんですね、どんな誤解や問題があったとしても、神にさえ目を向けさえすれば常に問題が解決する、そんな単純なことではないと思います。それでももしですね、対立や誤解があったとしても、共に神のご真実に目を向け、アーメンと神に対して言うことができるならば、神の真実を賛美し崇めているという点で、そこだけは一致することができるのではないでしょうか。そこに一致を見出していくことができると思います。そういう共通の土台に立つようにとパウロは促している。その姿を見ることができます。神の真実ということで、さらにパウロは話題を続けるんですけれども、21節から22節ですね。私たちをあなた方と一緒にキリストのうちに固く保ち、私たちに油を注がれた方は神です。神はまた私たちに証印をし、保証として御霊を私たちの心に与えてくださいました。パウロは自分自身の救いがいかに確かであるか、また他のクリスチャンたちの救いがいかに確かであるか、それをここから語っています。自分たちの救いを保証してくださっているのは、この確かな神ご自身であると語るわけですね。パウロたちのことをキリストのうちに固く保っているのは、他ならない神ご自身です。このキリストのうちに固く保つというのは、キリストの中に生きるように、キリストと共に生きるように固く保ってくださっているということです。真実で確かな神がキリストと共に生きることができるように、固く私たちを守ってくださっている。それはパウロだけでなくて、パウロたち、使徒たちもそうですし、あなた方、コリント教会のあなた方も、神がキリストと共に生きるように固く保ってくださっている。パウロのことも、コリント教会の人々のことも、同じ神が固く保ってくださっているというわけですね。21節にはさらに、私たちに油を注がれたと、油を注ぐという表現があります。でこれは旧約聖書の中で特定の人に、王や預言者などの特別な働きに就かせるために、特別な職務を授ける任職の儀式として行われたことです。油を注ぐというのは、聖霊が与えられることを表しています。でこの文脈でも、聖霊、御霊が与えられることを表しています。しかもこの箇所は、使徒パウロたちだけでなくて、あなた方、コリント教会のクリスチャンたちにも聖霊が、御霊が与えられていると語られているわけですね。この御霊が、聖霊が与えられているということが、神が私たちをキリストのうちに固く保ってくださっている、救ってくださっているということの確かな証拠、保証なのだということです。本当に私たちの救いというのは、このように 徹底して神が成し遂げてくださっていることであります。キリストのうちに生きるように固く保ってくださっているのも神ご自身であります。また救いの保証として証拠として確かな印としての聖霊を与えてくださっているのも神ご自身です。私たちはこの与えられた聖霊によって聖書の意味を理解する、悟ることができます。単なる言葉ではなくて本当にこれは私たちに言われている真実な言葉だと確信することができます。また聖霊の働きによって新しい命に生きたいという願いを持ち実際に新しい命に生きることができるようにされています。神ご自身がこのように私たちを救い救いの保証さえも与えてくださっているわけです。でここで、パウロは大切なこととしてコリント教会の人々を救いに導きまた同時にパウロたちをも救い福音宣教の職務を与えたのが同じ神であるということを言っているわけですね。パウロは同じ神にあって福音宣教の職務教会を指導する特別な職務が与えられている。また同じ神によってコリント教会の人々も救いに導かれている。同じ神の働きであるこの共通の土台に目を向けるようにとパウロは促しているわけです。本当にこのコリント人への手紙というのは、不思議な書であると思います。初めの話題は、非常にある意味人間的といいますかパウロとコリント教会の誤解すれ違いでした。パウロに対する批判それに対する弁解弁明が述べられています。しかしいつの間にか話題が変わっていってパウロが語ることは人間的な言い訳ではなくていかに自分自身がこの神の確かさにより頼んできたかイエス・キリストの福音だけを述べ伝えてきたか述べ伝えているかそしてイエス・キリストの真実福音とは何なのかそのことをパウロは語るわけですね。自分自身の弁明というよりも神の真実について証しを始めていくわけです。パウロとコリント教会の人々がもし本当にこの真実なお方同じ神の真実を見つめるならば当然そこには一致が生まれていくまた信頼の回復も生まれていくはずです。私たちも私たちを救いまた私たちに召しを与えてくださった同じ神にまた同じ神の真実に目を留めていくならば、そこに賛美の一致また礼拝の一致が生まれていくのではないでしょうか。共に同じ神の真実に目を留めて歩んでいきたいと思います。お祈りをいたしましょう。ある意味深い私たちの父なる神様、今日も御言葉を通し私たちを教え、また導いてくださっていることをありがとうございます。パウロがコリントの教会の人々に宛てた手紙を共に読み学んでいます。パウロとコリント教会の間にどれほどの誤解やすれ違いがあったのか分かり知ることができません。しかしなおパウロは私たちを救い、また私たちを確かに導いてくださるあなたの真実に目を留めるようにと、またあなたの真実に固く立つように促しています。私たちもまたあらゆる時に神様あなたのご真実に目を向けることができるように、主イエス様が確かにイエス・キリストを使わせてくださって、イエス・キリストにおいて救いを成し遂げてくださっている、そこにあなたの真実を私たちも見ることができますように、そしてあなただけを称えることができるようにどうぞ導いてください。あなたの真実を崇め称えるというところに深い一致を見出していくことができますように憐れんでいてください。御言葉を感謝して主イエス・キリストの御名でお祈りいたします。アーメン。